ます。スミヤです、今日はまたいつもと違う感じの音楽を流しましたけれども、今日はもう雑談ですので、お休み、お休みだってカレンダーはお休みじゃないので、多分お仕事の先生方いっぱいおられると思いますが、はい、私はまだお休み気分ですので、ちょっとこれあれですよね。なんか映画のなんだっけ、オースティン・マイヤーズだっけの映画主題歌ですになってたやつですよね。はい、私はボサノバが好き、ジャズとかボサノバが好きなのでですね、僕はAmazon プライムで聞いてるプレイリストの中にも入っててですね、あ懐かしいなと思って聞いてるんですけど、まあ今日はなんかお休みの、私はお休み気分なので、はい、ちょっとまた違う音楽を流させてもらいました。はい、クインシー・ジョーンズっていう方ですね。のソウル・ボサノバっていう音楽です。はい。で、今日何雑談しようかなと思ってですね、いたんですけれども、今朝、自室でなんとなく YouTube をつけてですね、音楽でも流そうかなと思ったらですね、宮古町長さんって皆さんご存知ですか？年齢的にどうなんだろうな、40代の後半ぐらいの先生しか知らないのかな、40代の前半の人は知ってんのかな、わかんないですけど、なぜかね、おすすめのところにね、おすすめっていうのか、トップページっていうのか、YouTube のそこに出てきたんですよ。で、97年の、これは、サンマのまんまですね、のやつが出てきてて、97年僕日本にいなかったので、見たことないし、僕が20代の頃に宮古町長のなんかを見るみたいなんてあんまりなかった気がしますけど、なんとなくでも、子供の頃からなんとはなしに好きなおばさんっていう感じで、おばさんなんて言ったら失礼なんでしょうけど、直接知ってるわけじゃないんでね、芸人さん、もともと多分、夫婦漫才かなんかしてて、役者さんもされててみたいな方だと思いますが、その方の、その、さんまのママが出てきてね、ああ、懐かしいなと思って、この方なんか和芸がすごい、達者だった印象があって好きだったので、ちょっと見てみたんですね。したらやっぱりこう、なんて言うんでしょうね、すごい話術が上手で、相手のこと、さんまさんのこととか、その後、鶴瓶さんとなんか対談してるやつも、ちょっと YouTube で見たんですけど、検索してね。相手のこと普通にディスるんですよ。そんなこと言いなさんなとか、あんたはなんか昔はこんなんやったな、みたいなこと言うんですけど、相手をディスりつつ、でも、相手もケラケラ笑っていて、その本当にディスってるっていうか、愛情を込めたディスりでですね、だんだんこう場が和んでいってですね、最終的には自分もちょっとこう落としながら、こう、なんていうのかな、場の空気が温まっていくんですよね。で、結局その相手のことも、宮古町長さんのことも好きになっていく。わかんない。僕はそういうふうに見たんですけど、なんかこう、すごいなと思って。で、こう、なんでしょうね。なんか和芸って感じなんですよね。あんまりボキャブラリーがないんで、あんまりなんかうまく説明できないんで、よかったら見てくださいって感じなんですけど、URL というかリンク貼っときますんで、よかったらご覧いただければ暇つぶしにでもって感じですけど、なんかええなと思ったんですね。で、保育って総合力ですせみたいな話をちょっと前にも書いたか喋ったかしたような気がするんですけど、なんか保育の技術って多分なんか保育だけ知っててもダメな気がするんですよね。なんかやっぱり人としてのなんか、なんていうの、広がりっていうのか、多様性っていうのか、多様性違うな、多様性っていう言葉を使うとなんか、ちょっと違ってきちゃいますけど、総合力な気がするんですよね、やっぱりね。だから、なんだろう、こう、子供、ね、こう何していいか分かんない、例えばなんか手遊びでも折り紙でも何でもいいんですけど、そういういわゆる目先のテクニックっていうとあんまり表現良くないかもしれないですけど、そういうことだけではなくて、なぜそれをやるかとか、そういうことも含めて子供がこうちょっとなんかこう、なんだろうな、ネガティブなこととかが起こった時にそこにどう対峙するかって、そのなんかどうしても正解を求めちゃいがちなんですけど、そうじゃなくって、なんて言うんでしょうね、そういう総合力で、その場、その時にアドリブで対処していくっていう能力みたいなものって、なんかこう、 昔の人らはそれで勝負みたいなとこがあって、でなんか今はコンプライアンスとかなんとかいろんなこと言うので、なんかそういうんじゃなくて全部マニュアル化してって、なんか誰かの言うこと聞いていればいいみたいな感じにまあ見えるんですよね。なんかそうじゃない、まあ、コンプライアンスとか言い出すと、まあ、昔の話、97年にもうおばあちゃんですから、もっとね古くからやってる方で時代がちゃうわみたいな話にすぐなっちゃいそうなんですけど、僕はやっぱりそういうなんていうんですかね、その昔の人たちの持ってる、応用力というのか対応力というのか、そういうものって見習うところは僕はある気がするんですよね。僕はなんかあの別に昔が全て良かったって言いたいわけじゃないんですけど、今の時代でもやっぱりそういう対処能力みたいなのって必要だし、実際にいい保育されてるなとか、いい園長先生だなと思う方ってそういう方に思うんですよね。だからやっぱりなんかええなと思ったので、ちょっとその宮古町長さんのですね映像をまあ貼っておきます。はい、なんかそっから学ぶこと、自分自身僕自身もですね、学ばなあかんなということを思いましたし、関西弁ってやっぱりなんかずるいですよね。なんか僕はあの標準語も変な感じだし、関西弁も変な感じだし、なんか言葉がなんかね、あの東京帰ったら関西弁って言われるし、関東に住あの普段は関西に住んでるので標準語っぽく聞こえるだろうしと思うと、なんか あれなんですけど関西弁ってええなという感じがすごいね、あのちょっとディスってもこう笑いになるっていう感じがあってね、すごい羨ましい言語なので、はい、関西弁をナチュラルに話をする先生方はぜひ活用していただくといいかなと思ったりしますけれど、はい、あとは今年はあの久しぶりに高校野球をですね、もう本当に、これでもかっていうぐらい見て、楽しんでおります。はい、もちろんあの滋賀に住んでおりますので近江高校の応援を、まあ、一番にしてるわけですが、もともとの出身は西東京の出身ですので、日大三高ね、もうちょっと頑張っていただける。日大三高、まあ、あの昔野球を教えてた時に教え子が何人かお世話になったりもしたので、甲子園にも出たりもしてたので、優勝した時のね、優勝メンバーにの中にも教え子がいたんですよ。あれ2001年だったかな、優勝したの。はい。なので、近江高校と決勝したんですよね。2001年、日大三高、確か。その試合見に行きましたけど、教え子が日大三高に行って、で、滋賀県の近江高校だったんでね。はい。懐かしく思いながら、まあ、いろいろ見てます。まあ、今年も、大阪桐蔭が強い、もうなんか、あれですもんね、まあ、プロはちょっと言い過ぎだけど、まあ、大学生ぐらいのレベルの子がね、もう高校野球の中に入ってるみたいな印象を持つぐらいなんかこうレベルが違うので、まあ、なかなか大阪桐蔭を倒すチームは出てきにくいのかなと思いますが、逆に近江高校が1回戦で大阪桐蔭と当たったりしてたら、ピッチャーの近江高校のピッチャーの山田君も元気でやってたらもしかしたら分かんなかったかもしれないですけどまあもうね、山田君もなんかちょっとどっか痛そうなのかなって、まあ見えたりもしなくもないですし、まあでもいずれにしても、まあ皆さんね、高校生、うちの息子も高3ですが同い年ですので、なんかとにかく悔いのないようにですね、目いっぱい力を出し切って、くれたらなと思いながら見てます。今日も近江高校第4試合でねありますので、はい、観戦しようかなというふうに思っております。はい、あとは、息子が来週志望校の入試の下見に行くのに一緒について行ったりですね、娘がまだ娘高1ですけど、オープンキャンパス慣れということでこの夏オープンキャンパスに行ったりですね、いよいよ娘もそうだし、その下の娘も高校受験の話が出てきたり、まあ大きくなってくると違う、なんでしょうね、懸案事項が出てきますが、そんなことも考えながら高校野球を応援しつつですねっていう夏だなと。うちは下2人は吹奏楽部ですので、アルプススタンドで鳴ってる音楽の話をいつもしていてですね、野球中継を娘は見てるんですが、野球のことはさっぱりわからないので、娘たちは音楽でですね、あ、このブラバンいいとかですね、そんなことを言いながらです、あ、この曲とか言いながらですね見てるのがまた新鮮でいいなという感じがすごいしております。はい、 絶えない雑談でしたけれども今日もお付き合いいただいてありがとうございました。はい、多分カレンダー通りの先生が多いんだろうと思いますけれども、また今週からね、今週からって今日から1週間始まりますので充実した1週間になることを、祈っております。ではまた近いうちにお耳にかかりたいと思います。ではまた。